日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。
皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は今川京子編集長です。よろしくお願いします。
こんにちは、日経ベリタス編集長の今川京子です。よろしくお願いします。
さあ、いよいよ3月も下旬となり、そろそろ新年度がスタートするという季節になるんですが、進学、就職、転勤、昇進といったようにライフスタイルが変わる方も多くなりますよね。
そうですね。4月になると日経がある大手町でも新しいスーツに身を包んだ若い方を見かけることが増えますね。皆さん頑張ってほしいですね。
そうですね。実はですね、日経ヴェリタスも創刊7周年だったようですね。
そうですね。リーマンショックのあった半年ほど前で、ベアスターンズショックがあった時とタイミングを同じくしまして創刊された媒体なんですけども、はい、丸々7年経ったところです。
はい、早くもという感じなんでしょうかね。そんな季節の変わり目、ライフステージの変わり目にぜひ日経ベリタスをということで、今週も春のベリソネをご紹介してまいります。
先週番組100回記念ということで、ご購読特典の対象者を増やしましたね。
はい、そうなんです。この春のベリソネ、日経ベリタスを定期購読してくださいというキャンペーンなんですけれども、ご契約期間によっていろいろな特典をご用意しています。まず半年ご契約の場合は、よくわかる相続2015年度版をプレゼントいたします。そして1年ご契約の場合は、このよくわかる相続に加えて日経業界地図2015年度版の特装版をプレゼント。さらに2年ご契約の場合はもう一冊、資産運用大全脱デフレ相場はこう乗り切れをプラスして全部で3冊お届けします。日経ベリタスは長い期間ご契約いただくほど一部あたりの割引率がアップします。もっと深く経済を知りたい方、投資を始めようという方、そしてファイナンシャルプランナーを目指したいという方、ぜひこの機会に日経ベリタスをご購読ください。
ただし先着300名様までとなっていますので、どうぞご了承ください。
なお、この特典はキャンペーンの特設サイトからのみお申し込みいただけます。春のベリソネで検索してください。あなたのお申し込みお待ちしています。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を今川編集長にご紹介いただきます。今週は虚ゲーマネーの威力、広がる指数運用、株価形成に異変という見出しですね。今川編集長、まずタイトルにあります虚ゲークジラマネーとはどういうものか、はい、お願いできますか。
マーケットでも時々クジラマネーとかという言葉、聞くようになりましたよね。公的年金を運用する GPIF、それから日本銀行もそうですよね。
はい。
あと国家公務員共済ですとか、私学共済、官報生命、ゆうちょ銀、地協連とかね、いろいろな機関があると思うんですけれども、これらを含めて巨額の株式投資の余力を持つマネーということなんですね。で、この動きが株式市場の価格形成を変えてる様を今回取材しています。
はい。
例えばそのいわゆる GPIF ですけれども、ここが株を 20% から 25% に高める方針なんですが、 1% でも1兆3000億円ですので、 5% 動くことになったら非常に大きな規模になるんですね。
はい。
まあ、そのあたりのことを書いています、はい、
ということでそのタイトルにある威力というものなんですけども、はい、具体的にはどういうことなのかこちらもお願いできますか。
はい、今回ベリタスの1ページ目フロントページのグラフィックでもですね、はい、ちょっと書いてみたんですけれども、はい、大量のお魚が泳いでいて、それをその地引き網のようにごっそりと引き上げている絵になっていると思うんですけども、はい、まあ、このイメージなんですね、はい、パッシブ運用と言われる手法でまるで地引き網でさらえるように指数を買うということなんですよ、
はい、
でそれがそのアクティブといって一匹ずつ釣りしていく、一本釣りしていくという手法と対比されて、語られることが多くなっています、
はい、
でそのパッシブ運用と言われる手法で買う運用がですね市場での影響が半端ないということで、ここら辺のところを詳しく説明していきたいと思うんですけども、はい、まあ、この絵の中にも日経225ですとかトピックスとかって書いてありますけども、こういったあのよく知られる指数以外にもですね JPX400 ですとか、まあ、新しい指数も出てきていて、後でも話しますけども、さまざまな機能を持った指数が出てきてるんですね、それに沿った運用というのが進んでいるということなんです、
はい、
でこれによって何が起きるかっていうことなんですけれども、例えばディズニーランドのオリエンタルランド株がありますけども、はい、この銘柄年初からの株価の上昇率が3割を超えているんですね。
すごいですね、
もちろん業績もいいんですけれども、はい、PR が46倍ですから、まあ、今東証一部の予想ベースの PR で18倍程度ですから、それと比較しても突出しているんですよね、でこれはどうしてこんなことになってるかっていうのを、取材してみると、はい、MSCI 最小分散指数というのがあるんですけども、はい、これは下落時に損失が最小に抑えられるような銘柄を採用して設計されている指数なんですけども、はい、この指数を買うことで、オリエンタルランド株がここまで PR の方が高くなって、バリエーション的には割高になっているというような効果を生んでいるということなんですね。
そうなんですね。指数といいますと、まあ、大体日経平均そしてトピックスというのが有名で頭に浮かぶんですけれども、はい、
そうですね、はい、で先ほどもちょっと言ってしまいましたけども JPX などもそうですね、
はい、
グローバルな選別に合致した基準で選ばれた銘柄で構成されているんです、
はい、
でスマートベータ指数っていうのも聞いたことあるかもしれません。指数に対する超過部分というのがアルファと呼ばれていて、市場連動の部分をベータというんですけども、はい、そのベータ部分を指数そのままよりも良くなるように調整して銘柄を組み込むようにした指数を、まあ、進化した賢い指数という意味でスマートなベータということで、スマートベータ指数というふうに呼んでいるんですね、
はい、
こういった指数も運用の世界を変えています。
でもどの程度の資金がパッシブ運用で増えそうなんですか。
はい、まあ、これはなかなか正確な数字を言うことが難しいんですけども、先ほどの GPIF 8兆円株式を増やすとして、この9割がパッシブに向かうと、で他含めてですね10兆円が今後マーケットに流れ込むという見方もあります、
はい、
で、まあ、これは日本株だけではなくて、もっとグローバルな動きなんですね。世界的にもパッシブ旋風が吹いているということで、アメリカでは50兆円相当、4200億ドル相当の資金がですね、昨年パッシブ型のファンドに流れ込んだというふうに言われています。
ですか、個別の銘柄の業績を予想しつつ投資する、まあ、一本釣りのようなこの投資との比較ではどういったことが見えてくるんですか。
はい、はい、アメリカ のパッシブの話を今しましたけども、パッシブへの流入額というのはこのアクティブの9倍ということで、
はい、
まあ、パッシブの方に流れ込む資金が非常に大きくなっていると思います。
そうなんですね、
はい、
なぜそこまでパッシブ化していってるのか、こちらはいかがですか。
はい、いくつかのポイントがあると思うんですけども、はい、どうしてもその運用の世界というのは巨大資金を運用するようになってますよね、で巨大資金の運用というのはきちんと運用しているのかということで、銘柄選別のプロセスなんかも資金の出し手にきちんと説明しなければいけない、透明性が求められるということがあるんですね、はい、で指数に連動した投資というのはそういったところで どうしてこの銘柄を買ったのかということが説明しやすいわけです。この指数に連動させましたと言えばいいだけなんです、
ね。はい。
で、おまけにパッシブで価格形成に影響が出ている中では、アクティブ投資の方が上ですよっていうほど、アクティブ投資の成果が示せてないという現状があるんですね。で、パッシブもアクティブも結果が同じ程度だったら、手間を考えれば、手間というのはコストなんですけども、はい、コストを考えればパッシブの方がいいんじゃないかという流れになってもおかしくはなくって、まあ実際にパッシブもアクティブも同じ結果しか出せてないという論文もあるほどなんですよ。
そうなんですね。アクティブの方がその調べる時間とかもかかるわけで、コストもかかってくるんでしょうしね、
はいはい。ファンドマネージャーの数もたくさんいますからね。
そうですよね。
まあ、バレットさんもインデックスファンドを低コストだとして、まあ、絶賛していましたよね。なんか勢いがあるわけなんですけども、ただパッシブは市場の現状をそのまま買うっていうことも意味するわけですよね。
はい。
まあ、全員がこのパッシブ運用をもししたらどうなるでしょうということを考えてみると面白いと思うんですけれども、はい。まあ、市場による銘柄選別というのは全く進まなくなるわけですよね。
そうですね。
この銘柄の業績が伸びそうだからとか、この銘柄は中長期的に見るとそんなに成長しないだろうから処分してしまおうとか、そういう判断のもとに、いずれはその市場から退出していく銘柄ですとか、あるいは市場に入ってくる銘柄っていうのが、こういう能動的な選別によってなされていくと思うんですけども、全員がパッシブ運用してしまえば指数の通り買うっていう現状を買うだけですから、そういうその選別機能が全く働かなくなってしまうわけですよね。で、実際にそういうシミュレーションもありまして、収益の優劣と銘柄の選別が連動しなくなるっていうような研究結果はあるんです。
そうなんですね。はい。
で、まあ、このパッシブ運用が有用だっていうのは完全市場っていうものを前提としてるんですけども、はい。まあ、それは瞬時に情報が共有されて、市場の価格にも反映されるような市場を完全市場っていうんですけれども、はい、実際はそういう完全市場などはありえませんので、その意味で完全でない状況、完璧でない状態が市場の現状になっていて、その状況を買うわけなので、このタイプの運用によって、不完全な状態というのが増幅されるような市場にもなるということだと思うんです。
そうですね。
まあ、個人投資家であれば指数その通りに指数をお手本にして、あるいはまあ指数のファンドを買うっていうことは普通のことだと思うんですけども、機関投資家が全員これに乗っかってしまうと、自分で考えない投資というのが大半になってしまうという、フリーライドしていく、一から調べた人に乗っかって投資をするという世界が広がってしまうということにもなると思うんですね。
でもこういうことが行き過ぎると、その市場自体を歪んでしまうということにもなるわけですよね。
そうですね。まあ、今割と長々と申し上げたことでピンと来られてる方も多いと思うんですけども、
はい、
若干シニカルに言えば、指数通りの運用というのはみんなで渡ろう的な部分とか、はい、サラリーマン的な部分とか、はい、まあ、人並みレジューム的なところはあるわけなんですよね。
はい。
まあ、これ若干それちゃうかもしれませんけども、はい、運用の世界だけでなく経営の世界でも同じですよね。まあ、組織で合意してみんなで意見を揃えて正しく進めるっていうやり方もあるでしょうし、個人のひらめきとか直感とかね、特別の情報に基づく判断とか、そういうもので進めるものもあるでしょうし、何が勝つかは分からない部分があるんですよね。もしかすると個人のひらめきでやった方がうまくいっちゃうかもしれないわけですよ。でもそれをじゃあ正しく説明してくださいと言われると、そのプロセスっていうのは透明性を確保できるかっていうと、そうでもなかったりするという世界があると思うんですね。
はい。
まあ、アクティブというのは他の人が持ってない情報や分析で独自の判断をしていくものなんで、
はい、
透明性や説明力ではどうしても劣ると。で、さらに長期的に同じ成果を持続しにくい面はあるということで、巨大資金の運用に拍車がかかっている中ではなかなか進めにくいというところもあると思うんです。
はい。
パッシブかアクティブか、あるいは合議制か一人の天才によるものか、両者のせめぎ合いというのはことほどさようにマネーの世界に限らずあると思いますので、皆さんもイメージしていただきやすいんじゃないでしょうか。
そうなんですね。で、 でもお話聞いてますとパッシブがどうやら席巻してしまうということになるんでしょうかね。
はい、まあ、銘柄選別を運用収益とする商品の販売を強化し始めた運用会社もあります、はい、つまりインデックス運用が勝ってきている世界の中でアクティブ運用を中心とする商品を強化し始めた運用会社もあるということなんですね、
はい、
それからまだ着目されてない銘柄を探すディープバリュー戦略ですとか企業と対話して価値創造を一緒に考えるエンゲージメントファンド、
はい、
それから意図的に指数と結果が離れるように仕組んだ集中投資戦略というものも出てきているということです。
はい、ということでパッシブが主流となっているけれども、まあ、それに反するようなファンドというのも出てきているということなんですね。以上、日経ベリタスヘッドライン、今週のカバー特集、虚芸マネーの威力、広がる指数運用、株価形成に異変について今川編集長の解説を伺いました。
ベリタミン E、 ベリタミン E。
さてここからはベリタミン E です。今話題の経済ニュースを掘り下げてみんなでなるほど納得となっちゃいましょうというコーナーです。さて今回は2015年人気アナリストランキングというテーマです。編集長、人気アナリストランキングというと日経ベリタスで人気の企画ですよね。
はい、まあ、年間で決まった企画がありまして、これはその一つなんですけども、はい、とても読まれている企画だと思います。
はい、
まあ、今回で日経金融新聞時代を含めまして27回目になるんですけれども、はい、機関投資家の方も注目されているし、もちろん証券会社の方も注目しているというものなんですけれども、そういった業界内の話ととってですね、はい、個人投資家の方関係ないんじゃないかというふうに思われる方もいるかもしれないんですけども、まあ、投資に生かす感度の高い投資家だったらどんなところに着目するでしょうかとなると、まあ、どの業界を分析するアナリストの層が分厚いのかとか、
はい、
分類を超えた分析が進んでいるエリアはどこかとか、長年使われてきたような業種分けが産業構造の変化に伴ってどういうふうに変わってきているのかっていうのを、まあ、リアルなビジネスの側面からきちんと確認できるということで発見も多いんじゃないかと思います、
はい、
もちろんそのトップアナリスト人気の方誰なんだろうっていうストレートな読み方もあると思うんですけども、そういう側面からちょっと斜めから読んでいただくっていう読み方もできるんじゃないかなと思っています。
はい、
今回業種分けをですね微妙に変えている部分があるんですね。まあ、27回もやっていますと産業構造の変化で業種の分け方っていうのはちょくちょく変えて実態に合うようにしてるんですけども、
はい、
今回で言うと前はビジネス IT ネットだったのをビジネスソリューションというのにしています。まあ、これはいろいろな会社の IT 投資進めるところを受け負っていくようなビジネスソリューションを手掛けている会社に絞ったんですね。
はい、
でネットは別のセクションに動かしました。あとはレジャーアミューズメントというのを、
はい、
名称は変えてないんですけども中身を変えまして、ゲーム業界は、まあ、もちろんそのレジャーやアミューズメントなんですけどもそこから抜きました。で先ほど言いましたビジネスソリューションにした残り の, そのネットの、ビジネス、それから今言ったゲームの部分を一緒にしてインターネットゲームというセクションを新設してるんですね。
はい、
やはりこのインターネット周りといいますか、このあたりというのは非常にその構造の変化が急に進む分野だと思います。まあ、任天堂がスマホゲームを強化するために DNA と組むニュースが先週大きく扱われたと思いますけれども、はい、まあ、ゲームはインターネットビジネスの中で捉えた方がアミューズメントの一角として捉えるよりもしっくりくるようになっていると かありますよね、はい、まあ、そういったことに対応しています、
はい、
まあ、最前線で分析されるアナリストの方々も実際のビジネスの動きに沿って動いていらっしゃるので、こういうことが必要になってそれに対応しているということです、うん、で総合1位となったアナリストの方なんですけども、
はい、
みずほ証券の渡辺秀勝さんです、まあ、ちなみにこの、総合1位というのはですね、
はい、
業種ごとのアナリストの1位2位というのを決めていくのとは別途、全てのアナリストの業種アナリストの方の中の、人気というのをですね別途取りまして、そういったその投票の結果を集計したものなんですけども、そこの1位になられたのがこの渡辺さんなんですが、渡辺さんは医薬ヘルスケアの方を担当されているんですね、
はい、
でどんなことをおっしゃってるかをちょっと紹介したいと思います。
はい、
2015年度は中国や欧州経済の先行きなどがリスク要因だが、外部環境に左右されなければ国内景気は底堅く推移するだろう、雇用環境の改善で賃上げの動きが出始めており、消費を刺激しそうだ、株式市場は公的年金基金による買い需要が強く金融緩和も続く、相場の足腰は強そうだ、まあ、この辺が全体的な見方ということです、
はい、
で、まあ、他にもいろいろ言われてるんですけども、カバーするエリアのことについて言いますと、カバーする企業は電気、精密、サービスなど多岐にわたっている、従来の業種分類にとらわれず、広くヘルスケア関連の有望企業を探していると。例えば、製薬会社のマーケティングを支援する M3 は、業種分類はサービスだが2004年の上場直後から注目し、時価総額は当時から約17倍に増加しているというようなことをおっしゃっています。紙面ではこの総合ランキングを一覧にしてるんですが、曽根さん、上位の方をご紹介していただけますか。
わかりました。総合2位に入りましたのはドイツ証券の村木正雄さん、証券保険その他金融を担当されています。そして村木さんこのようにおっしゃってまして、今年は株主還元が大きなテーマになる、前半は還元利回りが高い銘柄の株価に上昇余地が大きい、後半は還保生命保険の上場に関心が集まる、上場時の配当利回り水準が他の生損保株の値動きに影響を与えそうだとおっしゃってます。続いて3位は三菱 UFJ モルガンスタンレー証券小葉博さんです。この方は小売専門店アパレルを担当されています。2015年度の小売をめぐる環境は明るめに見ている、給料が上がれば消費が刺激されるという前提で、実際にどこまで個人消費が回復するかを試す年になる、いい商品で面白く欲しくなる商品があるかが明暗を分けるだろうとお話ししています。続いて4位は野村証券の斉藤克志さんです。この方は機械を担当なさっています。中国で自動化のニーズが高まっており、2016年3月期はファクトリーオートメーション企業の業績が伸びるだろう、対話に消極的だったファナックの方針転換は同様に手元資金が潤沢な各社の背中を押す可能性が高いということです。
はい、ありがとうございます、
はい、
まあ、こういった方たちが総合ランキングの上位になられたという結果になっています、はい、アナリスト総合ランキングの上位の方をざーっと見ると50歳前後のアナリストとしての経験豊富な方が多くてですね、
うん、
今回の28業種のトップアナリストの方をざーっと眺めると、
はい、
まあ、私が現場で取材してたのは十数年前として、まあ、その頃からとても活躍してらっしゃる、知っている顔が1位になられた方の3分の1ぐらいを占めていて、やはりまあ難しい局面ですから経験豊富な方がトップアナリストに選ばれるんだなというような印象を持っています、
はい、
でですね、紙面の方ではトップアナリストの方を紹介するとともに、 個別の業種で1位になられた28人の方に注目されている銘柄、はい、つまりもちろんその自分のご自分の担当業種の中で注目されている銘柄ですけども、これらを挙げてもらってるんですね、
はい、
で銘柄数は特にこちらの方で、何銘柄というふうには指定してなくて挙げていただいたのが全部で、56銘柄になってるんですけども、
なります、
はい、例えば産業用電子機器の山崎さんは東芝三菱電機を挙げていらっしゃいますし、
はい、
家電 AV 機器の片山英一さんはソニー、カシオ、パナソニック、こういったところを挙げていらっしゃるということで、紙面の方では一覧表にしています。で考えてみますと、先ほど紹介したクジラマネーの話じゃないですけども、はい、これも一種のインデックスだよなというふうにちょっと思いましたね、まあ、トップアナリストの方がピックアップした銘柄で構成される56種の、インデックスのようなものになるんじゃないかな、はい、というふうに思いました、
はい
はい、で今回からですね、アナリストの人気のある方を選ぶ際にもですね、海外にいる機関投資家も投票できるような枠組みにしましたので、まあ、時代はグローバル化が進んでいますので、まあ、そういった投票の仕組みも若干小直しをいたしました。
ということで2015年人気アナリストランキング、今週の日経ベリタスの記事にちゃんと特集で出ておりますので、皆さんぜひお読みになってください。以上ベリタミー E、 今回は2015年人気アナリストランキングというテーマでお届けしました。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。まずはプレビュー面から、配当権利付き最終売買日26日に迫る小売回り増配銘柄に注目です。
3月期決算企業の配当や株主優待の権利が得られる最終売買日を26日に迎えます、
はい、
この日を過ぎると配当落ちと呼ばれ、配当額に相当する分だけ理論上の株価が下がり、27日の配当落ちで日経平均株価は110円程度下がる計算です、
はい、
例年権利付き最終売買日の直前の時期には配当の権利を得る目的で配当利回りが高い銘柄が買われやすくなり、権利付き最終売買日の1日前に投資成果がピークになるという分析もあります、うん、3月末の配当権利が確定した後は配当を増やす可能性がある企業に注目が集まりそうで、例えば13日から大幅に株価を上げたファナックは主要株主になったアメリカの投資ファンドのサードポイントの要請などを踏まえ、増配に前向きな姿勢を示しています。日本企業の配当や自社株買いの合計額は過去最高水準にありますが、稼いだ利益のうち株主に配当する比率を示す配当成功は3割程度で、4割以上に達する欧米に比べて低い状況です。企業の株主還元姿勢次第では株価面での明暗も分かれていきそうです。
次もプレビュー面から、新興国先見えぬ通貨安です。
2月末から中国、インド、韓国が相次ぎサプライズ利下げを実施したことで、為替市場はドル高、新興国通貨安が加速していましたが、先週のアメリカの FOMC 連邦公開市場委員会でアメリカの利上げの時期の予想が後ろにずれたため、足元では一旦新興国通貨安の流れが落ち着いています。しかし26日にメキシコ、南アフィリピンの中央銀行が金融政策の決定会合を開き、緩和競争に走るのではないかと市場では注目しています。これはどういうことかと言いますと、新興各国はデフレ対策を大義名分にして国内景気を深そうと我先に利下げをしたがっているんですが、まあ、これをやりすぎますと通貨価値の急激な下落を招きかねないので、ある意味チキンレースという ふうになっているわけです。利下げの大義名分であるデフレなんですが、これは原油安を背景としているので、さすがに昨年と同じペースで原油が下がり続けるとは考えにくく、悪いインフレの懸念から海外投資家の資金逃避が加速する可能性も否定できない状況となっており、紙面では新興国通貨の推移と資金流入の状況についてまとめています。
最後に企業面の任天堂と DeNA の同床異夢です。
はい、任天堂と DeNA がスマホゲーム事業で資本業務提携したと発表しました。双方が提携に踏み切った背景ですが、任天堂の方は主力の家庭用ゲーム機販売がスマホゲームに押されて低迷し、2014年3月期までに3期連続の営業赤字を計上しているという背景があります。一方 DeNA ですが、携帯電話向けゲームで急成長したんですが、スマホ向けではヒット作に乏しく、利用者からの課金収入が減少しているという背景があります。両者ともスマホ時代の負け組と、こんな烙印を押されているとも言われています。ただ2つの点でこの業務提携なんですけれども、同床異夢とも言われています。一つですけれども、任天堂の方は、最終的には利用者を家庭用ゲームに引き込む戦略を描いています。一方、モバイルが主力の DeNA なんですけども、スマホゲームの利用者獲得を進めて、課金収入を増やすというのを主眼にしているということで、両者の腹の内というのは結構方向が違うとも言えるんですね。でもう一つは、資本関係の大きな差があるということです。今回両者は互いに220億円ずつ出資し合ったんですけども、実は保有比率で見ると大きな違いがあって、任天堂は DeNA の発行済み株式数の約 10% を保有する第2位の大株主になるんですが、DeNA は任天堂の株式の約 1% を保有するに過ぎないので、対等の提携という感じがしないと指摘するアナリストもいる状況です。はい、両者は15年中にも共同開発するスマホゲームを配信する予定なんです。ヒットを生み出すことができるのかどうか、注目を集めています。
ということで、今川編集長のおすすめ記事を3つご紹介しました。今週の経済を読み解くためにも日経ビリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか。今川編集長、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、今日はオープニングではスタートのお話をしましたけれど、3月と言いますと卒業の季節でもありますね。
個人的にはね、先週子どもの卒業式がありまして、あんまり機会もないんで、ちょっとその仕事をやりくりしまして出席したんですけども、子ども以上にちょっと泣いてしまいまして、なんか道歩きながらもなんか思い出し泣きしたりとかして、変な人に なってるんじゃないかなと思ったんですけども、花粉が一番ひどい日だったので、もう花粉でやられてるんだっていう程度でごまかしましたけれども、とても、節目を感じる週でしたね。
高校の卒業式でいらっしゃって、次は大学ということで、
そうですね、と思いましたら、自分も同じ日なんと、卒業ということがあったのもあったんじゃないかなと思いますね。
そうなんですか。ということで、ここで皆様にお知らせがあります。この1年間、今川編集長をはじめ、田中編集部長、橋本デスク、豊福デスクという4人の皆さんにご出演いただいていたこのベリソネなんですが、4月1日付の人事異動に伴い、4月7日配信分から新しい出演者の方をお迎えしてお届けします。4月以降の日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうねも、ぜひ引き続きご愛聴ください。そして来週3月31日配信分は、今のレギュラー陣全員が登場しますので、どうぞ楽しみにしていてくださいね。
よろしくお願いします。
世界中の出来事が連動し、目まぐるしく変化する経済とマーケット、 その最新の情報を知り、的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みは春のベリソネで検索してください。また私と今川編集長が出演しています日経 CNBC 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス曽根澄江へのなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタス編集長の今川京子と
曽根澄江でした。日経ベリタス曽根澄江へのなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。